メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。本日からスタートいたしますメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は金曜日のこの時間、 JA 広島総合病院の先生やスタッフの方と医療の現場から健康のヒントまで分かりやすくお届けする番組となっています。パーソナリティは佐紀田恵美子です。最初のゲスト、 JA 広島総合病院の院長石田和文先生をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、いよいよスタートいたしました。
そうですね。
どんなご気分ですか？
ちょっとドキドキしてますね
はい、まあ、ではまずはですね、自己紹介からしていただいてよろしいでしょうか？
はい、私は広島市中区の出身で、ずっと広島に住んでてる生粋の広島っ子で、もちろんカープの大ファンです。はい、昭和63年に今の広島総合病院に赴任して、まあ、普通勤務医っていうのはだいたいいくつかの病院を転勤するんですから、
はい、
そういった機会がなくてですね、今日まで37年間ずっと広島総合病院に勤め続けて、糖尿病の専門医としてですね、だいたい約1000人ぐらいの患者さんを、診療しながら臨床研究もさせていただいて、世の中の役に立つ、まあ、そういった仕事をできればなと思って続けてまいりました。
はい、そうです。
3年前に計らずも病院長を拝命しまして、
はい、
現在3年半経ってる第10代目の院長として今勤めさせていただいております。
そうなんですね。いや、私自身もね、大変お世話になってきた病院で、
あ、そうなんですね、
ここになくてはならない、ね、本当に大切な病院かと思いますが、こちらの JA 広島総合病院、特徴というかこだわっているところとか大切されているところってどういったところでしょうか？
はいはい、私どもの病院は急性期病院といってですね、
はい、
急な病気や怪我になった患者さんを主に診る病院として今、はい、存在しています。うちの病院は救急医療というのに非常に力を入れてまして、
はい、
地元の自治体の人口あたりに救急車の敬礼を何台ぐらいしたかというのが、実はランキングというのが日本全国であるんですけど、
はい、
その中で、広島総合病院はなんと全国で第18位で、
はい、
中四国九州では第1位という形で、
なんと、
そうなんです。
そうなんですね。
と申しますのが、この地域には我々の病院しか、はい、そういった大きな病院はないということで、うん、まあ、うちの病院が受け入れられなかったら患者さんが困るということをですね、考えて、とにかく断らない病院ということを考えて日夜やっております。
はい、これ本当にね、助かりますというか、私も助けていただきました
そうですね、
はい、はい、そういった、まあ、救急というところと、あと麻酔の手術が多いというふうに聞いてます。
そうですね、まあ、急性期病院のもう一つの大きな柱というのは、
うん、
そういった高度医療、まあ、高度医療の代表が全身麻酔をする手術なんですけど、
はい、
まあ、それがだいたい年間4000件ぐらいということで、
はい、
これも広島県の中では、
これも
すごい数ですね。そうです
ね、
第5位という形で、まあ、あとは広島市内の大きい病院さんなんですけど、
うん、
まあ、人口の規模からしたらかなり多くの手術をしている病院だと思っておりまして、
はい、
まあ、この救急医療と高度医療が当院の日本柱というふうに考えていただいていいと思います。
なるほどです。特にこう目指しているところといったらどういったところでしょうか？
そうですね、先ほどから申してますように、この地域には大きな病院が他にはありません。
はい、
ですからこの地域で、全ての医療、健康や生命が、に危機が生じたときにですね、当院で全てのことができる、いわゆるワンストップと、うん、ワンストップの医療だと、うんうん、ワンストップで完結する医療というのが当院の一番の目標です。
うん、
でただこういうことを言うとですね、もう一つ大きな話があるんですよね。
はい、
大きな病院っていうのは待ち時間が長いよねっていうふうに皆さん、
ね、はい、
多く言われます。まあ、これも私も多くの患者さん見てて、いつも患者さんにいいお待たせしましたと言い続けた立場のものからですね、
はい、
なんとかこの待ち時間を短くしたいということがありまして、まあ、私さっきカープファンだと言いましたけど、もう一つ大好きなものがありまして、
はい、
東京ディズニーリゾートに家族で旅行行くのが大好きなんですけど、
はい、
まあ、その時にいつも思うのが、
はい、
待つ時間できるだけ短くするように、うん、そして待つ時間をできるだけ退屈させないようにという、うん、
はい、
あれはいつも感心して見てたんですけど、うん、まあ、病院というところはですね、マツダスタジアムとか東京ディズニーリゾートのように楽しいところではないので、
うん、
皆さんできれば短い時間で帰りたいというふうに思ってらっしゃると思うので、は
い、
できるだけ病院もですね、そういった待ち時間が長くならないようにということで、うん、いろんな検査の時間とか、一人当たりの医師がどのぐらいの時間で一人の患者さんを見てるかというのを全部データを取ってですね、それに合わせるように今予約を取るという形で、はい、 形のシステムをやってました。まだ完全ではないので、すべての診療科に行き渡ってるわけではありませんけど、だいぶそういう流れが病院全体としてできてきて、当院としてはもう一つの目標としては、待ち時間の短い病院ということを目指して今やっています。
これもすごいありがたいことですね。はい、そんな総合病院ですけれども、昨今かなり新しくリニューアルされている風ですが。
そうですね、はい、皆さんご承知かも分かりませんけど、去年の5月に新しい建物、南棟と言ってますけど、はい、建ちました、うん。これによってですね、いろんな機能がアップしたという形になってます、うんうん。代表的なものを言いますと、まず皆さんの目でよく見えるものは、上にヘリポートが見えます ね、
はいはい、気になってます。
皆さん見えると思うんですけど、うんうん、ご存知のように廿日市というのは、はい、北は吉和から南は宮島までかなり南北に長くてですね、うん、今まで救急の搬送に時間がかかってたんですね、うん。それを一気にヘリポートで、病院のところまで患者さんを運んでいただくという形でですね、うん、助かる命を助けるということで、今病院として取り組んでまして、これまで19回、はい、運ばれてきましたね。
あ、そうですか。
宮島の方から運ばれる方が一番多いんですけどね。
そうなんですか。
はい、
宮島から。
そうなんです。未然に登られてですね、未然で山から降りるときに滑って転んで動けなくなったという患者さん、はい。これ今までだったら上の方から降ろすのも大変だったんですけど、うん、今はヘリコプターで吊り上げて、うん、そのまま収容して病院の屋上まで連れてくるということで、はい、非常に早くですね、我々の元に患者さんが届けられているということになってますね。
そうなんですね。山でね、怪我したりとか何か起こったら大変ですもんね。
そうなんですね。これからの季節が実は一番そういう方が増えてくる時期なんですね。は
い
は
い、そうですね。また一言じゃないなって今私思いましたけれども、
はい
はい、そういったヘリポートが新設された、はい。そして私が気になっているのがですね、はい、最近やっぱりロボットですよ。
そうですね、はい、ダヴィンチという名前で皆さんも聞きになったことあると思いますが、はいはい、今回新しい手術室ができてですね、このダヴィンチも当院が初めて採用しましてですね、うん、去年の5月からスタートしたんですけど、今だいたい月間20件ぐらい、はい、ダヴィンチを使った手術をやってましてですね、
あ、結構な数ですね。
そうですね、だいたい毎日平日1件はダヴィンチの手術が動いてる感じになりますね、
はい。
これって非常に細かいところに行くので、患者さん自身も安全な手術になりますし、はい、手術する先生もですね、実は、はい、座ってできるということで、お医者さんの方にも実は優しい、手術の主義なんですね。
かなりその操作が難しいんじゃないですか。
そうですね、私内科医ですから直接やることはないんですけど、外科の先生に言わせるとですね、うん、むしろ手の届かないところに届くようになるとか、関節が逆向きに曲がるというロボットならではのですね、うん、普通の手だったらこう内側にしか曲がりませんけど、
はい、
ロボットの手は外側にも曲がりますので、そういった細かいところにも手が届くので、はい、非常に細かい手技ができるということで、先生方にとっても非常に、患者さんにとってもですね、有益な手術だと思いますね。
これからの時代には必要な、ものですよね。
そうですね。
なるほどです。他にもありますか。
そうですね、あとは血管造影室として、血管の中に造影剤を流して、やる検査があるんですけど、一番皆さんが関わる可能性があるのは心筋梗塞という、心臓の血管が細くなって詰まってしまう病気があるんですけど、はい、これって当然緊急の手術なんですけど、例えばそれが2件重なる可能性もありますよね、
はい。
で、他の治療をしている時にまた患者さんが運ばれてくるということはありますけど、実は2つしかなかったんですけど、もう詰まってしまってたらもうお断りしてたというようなことが起きてたんです。だけど今回からですね、3つになったということで、まずそういうことがなくなって、全ての患者さんが、そういった形で受け入れられるようになったということは大きいことだったと思いますね、
はい。あと個室も、多くなったっていうふうに聞きました。なんかホテルのような。
そうですね、前の病棟はですね、個室がだいたい 12% ぐらいしかなかったんですけど、
そうなんです
か。新しい病棟は6割が個室という形で、非常にそのプライバシーも配慮されて、療養が落ち着いてできるというふうに患者さんにも評判です、
これも嬉しいことですね。あとやっぱり女性は産婦人科、私もかかったことがあるんですが、こちらもちょっと変わったんですよね。
そうですね、今までだいたい外来と病棟というのは別々の場所にあったんですけど、
はい、
妊婦さんって感染症、特にこの前コロナがあった時なんかも、一般の内科の患者さんと近いところであるというのは非常にある意味危険が伴うわけですけど、
はい、
産婦人科の患者さん、そういった感染症から守る、そしてプライバシーも非常に配慮するしなくてはいけないところですので、はい、それを別のところにしてですね、そして病棟とそれから分娩室をですね、すぐ横に置いてですね、何かあってもすぐに対応してもらえるという形の、そういった病棟になりました、
そうですか、分かりました。随分変革されたところたくさんあるんですけれども、はい、まだこれからさらに
変わっていく。そうなんです、まだこれで終わりじゃないんですよね、
はいはい。
今も病院利用されてる方お気づきだと思うんですけど、まだ工事で一時、はい、フロアを閉鎖しているところがあります。 まあ、何やってんだろうかというふうに思われる方あると思うんですけど、うん、ここに実は今新たに空いたスペースのところにですね、はい、胃カメラ、大腸のカメラをする内視鏡センターとか、はい、それから健康管理センター、検診を受けるところですね、それから糖尿病の患者さん、大体2500人通ってらっと申し上げましたけど、うん、まあ、そういった患者さんが右往左往するというような形のないように、はい、とにかく動線短く動いていただけるようにという形の工事をしています、うん、あとは病状が不安定な患者さんをですね収容する集中治療室、うん、ICU と言いますけど、はい、とか救命救急病棟が手術室とか血管造影室とか内視鏡センターのところに近接させてですね、うん、万一何かあった時にも迅速な対応ができるようにということで、まあ、いわゆる全て患者さんの便利そして安心安全につながるというそういった形の今改修をさらに加えております、うん、
はい、わかりました。すごいありがたいことですし、またね楽しみにしておりますが、またねその状況なんかはこの番組でもお伝えいただけたらと思っています。
そうですね、
はい、じゃあ先生からは、ではこれからこの番組でどんなことをリスナーさんにお伝えされたいですか。
はい、ありがとうございます。まあ、この番組はですね、ただ単に医学の情報を提供するだけではなくてですね、予防とかケアとか公的支援の受け方など、まあ、ドクターだけじゃなくて看護師さんとか栄養士さんとか臨床工学士さん、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士などさまざまな職種、そしてさらにはソーシャルワーカーなどの医療関係の事務職員などもですね、多くの職員からですね情報提供させていただいて、まあ、皆様にとってですね広島総合病院が今まで以上に身近な存在になっていただければという思いで、うん、この番組を続けてまいりたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。次回はですね10月17日 DMAT、はい、についてねまたお話を伺っていこうと思います、はい、あっという間の時間でしたがね、お伝えしたいことがねいっぱいだったんですけれども、またね改めていろいろ教えていただけたらと思います。
はい、こちらこそです。
はい、メディカルカフェアット JA 広島総合病院、本日は JA 広島総合病院院長の石田和文先生をお迎えしてお届けいたしました。最後は先生からのリクエスト曲、オーチーコーチーの OK、 こちらをお届けしながらお別れとなります。パーソナリティは崎田恵美子でした。次回もどうぞお楽しみに。メディカルカフェアット JA 広島総合病院、この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。